新平家物語連続講義第91回道の奥の巻ひもひいな吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は白拍子町の中に姿を隠した牛若が口縄に正体を見破られる場面をお送りしました。駆けつけた金王丸の太刀が口縄を切り倒し、なんとか救われた牛若は金王丸と共に吉次と親しい物資の音阿弥というものの工房に姿を隠しました。牛若が都を離れて奥州へと旅立つ時が近づいていますが、牛若の胸の内には母常磐に会いたいという思いが渦いていました。ある3月の激しい冬の夜、牛若はかくまわれていた音阿弥の工房からひそかに抜け出してしまいます。濡れネズミとなりながら牛若は母常磐のいる一条の方へ走りました。その頃、常磐は古い館の中で外の嵐を耳にしながら寝つくことができずにいました。常磐は牛若が鞍馬から姿をくらましたことをここへ調べに来た六原の役人やよもぎの口から聞いていました。常磐はもしかしたら牛若が自分に会いにここまで来てしまうのではないかという不安に駆られていました。ここに来れば見張りに見つかって牛若の身に危険が及びます。その時、常磐の耳に不審な物音が聞こえます。常磐はちょうど上司の節句に際して桃の一枝を手に常磐を訪れていたよもぎに呼びかけます。よもぎは様子を見に行きます。見張りの六原兵と言葉を交わして戻ってきたよもぎは闇の中で突然何者かに抱きしめられます。そう、牛若です。常磐と間違えられたよもぎは焦りながら牛若の手を離れて奥にいる常磐のもとへとかけていきます。よもぎは明かりを灯そうとしますが、常磐は万の者に疑われることを恐れ、また我が子の姿を見て自分がどんな気持ちになるかを考えて明かりを灯すことを拒みます。親子は闇の中での対面をすることとなりました。それでは本文を見ていきます。夜半頃より嵐はよほど弱まっていたが、なお奥を包む風雨の声はここにいる三人の涙と感動のむせびのようであった。肉親が肉親を見るには明暗の別もないものか、あるいは自然と目が慣れてきたものか、病みながら母にはこの姿が見え、この目には母の白い顔も黒髪も見えていた。
牛若よ、大きくおなり遊ばしたの。
はい。
母の手紙やまた母のことづてなど、お山においであるうちにたびたび届いていたでしょうね。
受けたまわっておりました。
御身もこの春で16です。今さら何を申しましょう。お山にとどまっていられるうちならなお言いたい母の気持ちもあるが、思えば寝親の祈りでしかありませんでした。どんな正しい願いでも祈りはめったに叶えられぬもの、ましてあなたには母とはいえ母らしいご養育もできなかった私です。
そう、そんなことは。牛若は飛びついて母の膝にしがみついた。身もだえして母の体の内へ声も涙ももみ込むように言った。
母君のせいではございません。そうさせたのは平家です。平相国清盛の指図です。
おお。
彼女は不意に父のあたりでも激しく疲れたように白い表をガクと自分の肩越しに伏せた。その横顔を膝から伸び仰いで牛若は、
ねえ母君、そうでしょう。牛若は平家の戒めを切って逃げました。小気味よしと思っています。母君はそうになれとおっしゃいますが、私は父に様の神義朝とも言われるお人を持った武門の子です。どうして世の外になど生きていられましょう。いえ、世の外などという世間がどこにあるのですか。奉仕の住む宮山の奥だって平家に媚びたり 平家を恐れたり、人間の善悪でも何でも平家の掟だけで判断することはちっとも三階の世間と変わってはおりません。お許しください、母君。母君のお心には背くかもしれませんが、牛若は生まれついた部門の子に帰ります。お詫びには父義朝殿の汚名を注ぎまする。また数多なる源氏の亡霊を弔うて、それぞれの家を再興してやりましょう。平家人でなければ人間にあらず、などとおごり誇っている入道小国をはじめ、六原の眷属どもをあのままに栄えさせてはおきません。今にです、今に、もうすぐ私も一人の大人になりますから。時和は身を切り裂かれる思いがした。無理もない、この子は何も知らないのである。平家への恨みだけは聞かされていても、幼児清盛の情けで自分の一命は救われていたものだという当年の事情は知っていないのだ。知る由もない、母だけの秘密でもあった。またそれだけは時和の口から言って聞かせることもできなかった。さて、ついに再会を果たした時和と牛若ですが、気がつくと牛若は赤子の時のように母時和の膝の上で眠っていました。嵐の夜も白み始めていきます。夜が明けてしまってはいけない。声をかけるのも罪深い気がしながら、よもぎは夜明けが近いことを告げます。それでは再び本文を見ていきます。牛若は母の膝を離れて急に元の目に帰った。おいとまいたします。再び私が都へ来る日にはきっと母君をお迎えに参りまする。源家の汽車乗り物を従えて。
いえ、それよりも。
何ですか母君。
お体を大事にしてたも、それだけです、母の願いは。
身の大切なことはよくわきまえております。母君にもきっとお達者でいてくださいまし、またお会いできる日を楽しみに。
おう、楽しみはそれしかありませぬ。だが部門に立っても御身は決しておごる人とはならないでくださいね。人の非道を憎み、人の権力や栄華を倒しても、また己が前の賢者に代わって同じことを振る舞えば、さらに次の敵が立って打ち倒そうとするでしょう。百年千年そんな修羅道を繰り返していく恐ろしさと愚かさを思うたがよい。馬上の将とはおなりになっても、どうぞ世を守り人を愛して良い君よと慕われるようなお方になってください。
わかりました、母君も私も巷のさすらいを知っております。貧しい人たちの情けや辛さも見ております。今おっしゃったお言葉はいつまでも忘れはいたしません。
せめてあなたがそういう武将になってくだされば、亡き河野殿にもどんなに良いご供養か知れますまい。おう、いつの間にやら。よもぎ、もう夜が明けたような。和子様
と、よもぎはおろおろしだして、
ここをどうしてお家遊ばしますか。
大丈夫だよ。牛若はなお落ち着き済ましていた。夕べのところを越えて帰るから心配はない、母君もお案じなされますな。
まあそれにしてもお肌着まで濡れたままそのお姿では。
何の、鞍馬にいる頃はこんなに良いものは着ていません。雨も風も平気です。それよりもお母様。牛若は急に甘えるような声で言った。
あの、ひいなを一つくださいませ。母君ぞと思って持っています。
奈良物資が鉄錆にでも掘ったらしい小さい大リビナの一つを指さして、母の手からそれをもらうと、牛若は嬉しそうにすぐ立ち上がった。妻戸を出て裏の牢の欄から外へ飛び降りると、もう振り返りもせぬ我が子であった。時和は我を忘れてこの名を呼んだ。牛若の影は木の間を走り抜け、すぐ鴨川の流れに臨んでいる追地の峰へよじ登っていた。その上から牛若は初めて後ろの古い大屋根の下を振り向いた。母の顔が妻戸に見えた。永遠にこの目から消えることのない母の顔であった。
さて、このあと牛若は 突然姿を消した牛若の行方を探していた金王丸に見つけ出されます。金王丸は牛若を再び音羽海の家へと連れ戻します。そこで待っていたのは奥州の吉次でした。吉次は牛若に荷田の背に乗るように命じます。牛若は金王丸との再会を約束し、吉次に連れられて奥州へと旅立つこととなりました。本日の授業はここまでになります。